りたい。
お月様で塗り絵したい。
宇宙から地球を見たい。
JAXA Space Academy
一年空組。
この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りします。多くの謎に包まれた無限に広がる未知の世界宇宙、そこには数多くの人工衛星や探査機が打ち上げられ、今や身近な存在になりつつあります。ここはそんな宇宙開発の歴史について学ぶ JAXA スペースアカデミー。宇宙飛行士を夢見る一人の少年ゲンちゃんと一緒に、人工衛星と宇宙が私たちの暮らしをどう支えているのかについて勉強していきましょう。さあ授業を始めましょう。ゲンちゃん、日本で初めてロケット開発が行われたのはいつのことか覚えてる？
今から50年以上前に糸川教授がペンシルロケットを使って実験したのが宇宙開発の始まりでしたよね。
そう、1955年に水平発射された全長わずか23センチメートルのペンシルロケットが日本のロケット開発の始まりと言えるわね。それから半世紀以上が経った2009年に日本が打ち上げた H2B ロケットは全長およそ56メートル。日本の宇宙開発の技術は大きな進歩を遂げているわ。
これからはどんな宇宙開発が行われるのかな？
温暖化問題など地球環境問題が叫ばれる中、地球規模で環境を観測できる人工衛星の重要性がますます高まってくると考えられるわ。日本でも世界中の降水量や水蒸気の量、雲や大気中の塵など宇宙から地球全体を観測するいろいろな人工衛星を開発しているのよ。
へえ、すごい。
それから赤外線や X 線などの宇宙望遠鏡も次のレベルに向かって研究が行われているの。
宇宙望遠鏡？
宇宙で X 線や赤外線を観測するとブラックホールが発したエネルギーなど普通の望遠鏡では見えなかったものが観測できるのよ。宇宙の誕生や進化の過程を明らかにするために、さらに高精度な宇宙望遠鏡を研究しているわ。
それはすごく楽しみだね。かぐやのような月の探査はこれからどうなるの？
現在、太陽に最も近い惑星、水星の探査機をヨーロッパと共同で開発しているわ。それに、かぐややはやぶさの成功を得ることで月に無人探査機を着陸させたり、これまで探査したことのないタイプの小惑星を探査することも検討されてるのよ。
若田さんや野口さんたち宇宙飛行士はこれからどんな活躍をするのかな？
2009年に完成した日本初の有人宇宙実験室希望をできる限り長く使って無重力状態を利用した様々な実験を行っていく予定なの。
新しい薬の開発の他にもいろいろな分野の研究が行われるんだね。
たくさんの人が宇宙開発に参加できるように企業や大学が作った小型の人工衛星を H2A ロケットの隙間に乗せて一緒に打ち上げたりすることも始まってるのよ。
宇宙開発が進化することで宇宙がもっともっと身近なものになるかもね。
そうね。これからも日本の宇宙開発に注目していきましょう。今回の JAXA スペースアカデミーいかがでしたか？お相手は JAXA スペースアカデミー1年空組担任の宇多原直人、
げんちゃんでした。
この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りしました。